副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日も2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、これからは指数関数ビジネスの時代です。
なるほど。はいはいはいはい。
山本さん、指数関数ってわかりますか？
はい。工学部なので、数学部です。
あ、そっか。山本さん工学部か。ごめんなさい。はいはい、社会に説法か。
いやいや、そんなことないです。正比例で伸びていく感じではなくて、
うん。
どんどんどんどん指数関数的に増えていく。
そう。指数関数的に増えていくっていうビジネスを、やりましょうっていうのが今回ちょっとお題なんですよ。
なるほど。その最近のビジネスはそんな感じですよね。我々の親の世代とかがやってたビジネスって、毎月売り上げを何十万か積み上げていくぞっていうのを、毎月毎月達成していくみたいなことをやられてたイメージがありますけど、今は0が1になって、1が100になって、100が1万になって、みたいな、
うん。そういうことなんです。
そんな伸び方しますもんね。
これは本当に今おっしゃった通りで、2つ分かれてるわけですね。
うん、はいはいはい。
なので、まあ、例えば、指数関数ビジネスじゃない例を言うならばですね、例えば、40分、1万円のセッションを、
はい。
やってますと。まあ、なんでもいいですよ、うん。英会話なのか。
はい。
まあ、健康系なのか。
うん。
マーケティング、わかんないですけど。まあ、一旦時間で、ビジネスやってるとしますよね。
はい。
で、そうするとこれ、毎月は山瀬言った通りなんですけど、毎月、うん、あ、じゃあ今月頑張ったと。
うん。
80万円売り上げ作ったぞと。
はい。
お客さんたくさん増えてきて頑張ったなってなるじゃないですか。
うん。うん、
で、一人でやってるから、80万から、あらりが高くて、
はい。
結構飯食えるようになったなっていう。
うん。
ありますよ。で、翌月どうかっていうと、よし、今月も頑張るぞと。
はい。
先月よりもさらに5時間ぐらい受注増やして、90万目指すぞ、みたいになるとすると、これって、指数関数的じゃないんですよ。
はいはいはいはい、はい。
毎月、自分の、時間の切り売りで、ビジネスやるのみなんですよ。
うん、で限界が来ますよね、うん。今の金額結構もう限界ギリギリまで来てますよね。
そうなんです。もう一人で80万とか100万売り上げる人っていうのは、一人だったら結構パンパンぐらいになるか、まあ、よっぽど単価高い人だったらね、うんうん、もうちょっといくでしょうけど、
うん、
でもやっぱり有限、限界が来ますよね。
はい。
最初はもちろんいいんですよ、これ、やった方が。
はいはいはい、はい。
ちゃんと稼げるし、
うん、
リスクも低いじゃないですか、自分でやるだけだから。
うんうんうん、そうですね。
こういうなんか教えて稼ぐとか、
うん、
運んで稼ぐとかね、
うんうんうん。
こういうのはやった方がいいと思うんですよ、お金貯まるから。
はい、はい、はいはい、はい。
なんですけど、これずっとやってると、自利品なんですよ。
うん、うん、確かに。自利品というか、どっかで頭打ちになりますよね。
そうそうそう、頭打ちになるってことです。
うんうんうん、
なので、それをずっとやってると、ね、年齢も重ねていくと、だんだんきつくなるわけなんで。
はいはいはい。
そこで指数関数ビジネスっていうのを考えてほしいなと思ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。で、じゃあ、これ、どういうビジネスが指数関数ビジネスなんだよって皆さん思うと思うんですよね。
うんうんうん、うん。
で、これはもう結構普通にあって。
はい。
例えば、物販は、実はこれ指数関数ビジネスになり得るんですね。
なるほど、なるほど、
うん。で、どういうことかっていうと、
はい、
最初は、例えば仕入れ資金5万、10万で始めましたと。
はい。
で、最初のは利益トントンでしたとか、うんうん、マイナス1万円でしたって辛い気持ちを乗り越えて、
はい。
3ヶ月半年、例えば副アカデミー受講生さんも、半年がやれば、毎月10万とか、
うん、
毎月20万とか利益出す人が増えてきます。
はい。
で、そしたらそのお金って、次の仕入れ式に回せるわけなので。
はいはいはいはい。
例えば1年後には100万で仕入れができる。
うん。
さらに1年後には300万で仕入れできるみたいな、これで資金が増えてくるわけですよ。
うん、なるほど。
そうすると、これ結構、もう、単調な、いわゆる毎月の単利じゃなくて、指数関数的な効果が生まれてですね。
は
い、
うん。
生み出された利益が次の売上につながって、
はい、
大きくなって、そこから売上利益が大きくなったら、その利益はまた次の投資と仕入れに回って大きくなっていくっていう風になるじゃないですか。なるほど、な
るほど。はいはいはい。
で、商品数も増えてきますよね。
うん、
うん。なんで、それを僕らの中で指数関数ビジネスって言ってて、
はい。
で、例えばね、最近で言うと、おまかせ物販がおかげさまですごい人気で、
なるほど。
このおまかせ物販って、ポッドキャストで前話したんですけど、もう一回説明すると、
はい。
ご自分では何もしなくていいですと。
うん。
で、松木社長っていう方がいるんですけど、彼が今年商35億ぐらいアマゾン物販やってて、
うん。
その彼が、皆さんの代わりに全部物販の商品作りから、
はい。
中国からの輸入仕入れ、出品販売、カスタマーサポートまで全部やってくれるっていう。で、売上の 10% 手数料払えば全部やってくれるっていう仕組みがあるんですよ。
はいはいはい、はい。
で、これは初期費用こそ何百万といるんですけどね。あの商品作ったり参加するのに。うん、なんですけど、これがですね、もう指数関数ビジネスの権限みたいなもので。
はいはいはいはい。
これ最初3商品から始めるんですけど、
うん、
出た利益から気に入ってくれたら4商品、5商品、6商品増やしていくんですよ。うん、
はいはいはいはい。
で、僕も今6商品まで増やしてるんですけどね、自分が。で、これ、商品が増えれば増えるほど、
はい。
当然、売上利益も上がっていきますよね。
うん、そうですね。
ちなみに、黒字率 97% です。松木さんのおまかせ物販。これ本当に1年間の実績 97% 全部黒字率すごいんですけど、で、黒字になるじゃないですか。
はい。
で、数を増やせば増やすほど、
うん。
ヒット商品が出る確率が上がってくるんですよ。
なるほど。はいはい。
これが重要で、6商品、うん、僕もちょうど6商品今準備してますけど、
はい。
先日ですね、ワンちゃんのトイレトレイが発売になったんですよ。
うん、うん、うん。
さあ、これめちゃくちゃ売れ行き良くて。
はい、はい、はい、はい。
その前にやってたのがアイマスクとか、スマホの防水ケースやってて。
は、う、い、
ん。で、これがですね、だいたい月25万から30万売り上げてるんですけど、
うん。
このワンちゃんのトイレトレイが新たに準備できたんで発売開始してもらったら、
はい。
20日で50万売り上げてるんですよ。
なるほど。
でも全然売り上げのペースが違うんですね。
はい、はいはいはいはい。
で、こういうふうに数をやっていくほど、
うん。
ヒット商品が出る可能性は上がってくるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
つまり10、20、100って商品増やしていくと、
うん。
松木社長のクライアントの実績で言うと、月商150万売れるとか、
100
万売れる商品も出てるんですよ。
なるほどなるほど。
そういうふうに、これって指数関数的だなと思うんですよ。
はい、なるほど。
要するに正比例じゃないんですよ。その。
はいはいはいはいはい、はい。
追加したらそれと同じだけの利益しか出ない、じゃないんですよ。
うん、うん、うん。
ある時にヒットが出たりとかで一気にこう拡大するみたいな。
はい。
だから、増やしていけば増やしていくほど、なんていうんですかね、成功確率が上がるというか、
うん、うん。
得られる利益も、上振れしやすいっていうか。
うん。それはその松木社長がやられてる実績が 97% あるから、そういうことが起きるってことですよね。
うん、そういうことです。
はい。
まあ、補足すると、たまに 3% ぐらいは、あんまり利益出ないなとか、
はい。
トントンだなとか、ちょい赤字なっていう可能性はゼロじゃないんですけど、
うん、うん、うん。
この場合はもうすぐに在庫処分で全部売り切っちゃって、
はい。
原価をオーナーさんに回収してもらって、
うん。
で、次の、新しい商品の提案が来ますから。
はいはいはいはい。
はい。それをまた作って、黒字化を目指すみたいな、こっちの方までやりますからね。
うんうん、なるほど。
なんで、かなりリスク低く、そこはできるんですよね。
うん、ふんふんふん。
で、とにかくこの物販いいですけど、1倍、1倍、1倍じゃなくて、2倍、4倍、8倍と。
はいはいはいはい。
いうふうに、この指数関数的に、広がっていくような、事業ポートフォリオというか、副業とかビジネスを、ゆくゆくは皆さん持っていただきたいなと。
はい。
いうふうに思ってて。
うん。
まあ他もね、でも似てるんですよね。まあ解釈によっては違くねってなるかもしれませんけど。
はい。
僕はその不動産投資も結構指数関数的なビジネスだなって思っちゃってて。
不動産投資は、やっぱその出口戦略を絡めるとそうなるような気がしますね。
そうなんですよ。本当その通りで、うん、
はい。
1棟買いました、2棟買いました、
うん、
3棟買いましたと、
うん。
で、これは僕らで言うと、土地から新築で建てるっていうのもあれば、はいはいはい、完成品の新築を買う場合もあれば、築、
う、
浅、
ん、
その中古1棟買う場合もあるんですけど、
うん、
こういうの買っていくじゃないですか。
はい。
で、家賃収入って確かに単利なんですよ。うん、
はいはいはいはい。
複利は回らないですよね。定額の家賃が入ってくるだけだから。まあこれは二次関数的じゃねえよねと。
はい。
指数関数的じゃないよねってなるんですけど、
うん。
2棟、3棟、4棟、5棟買いましたと。
はい。
で、まあ5棟分の家賃が入ってきて、まあいい感じでキャッシュを出ますが、
うん。
ここで売却を例えば一発入れるわけですね。
はいはいはいはい、はい。
一番最初に買った一棟を売るとかやると、
うん、
これがあの仕込みが安いんで、我々がやる場合は。
はいはいはいはい、はい。
なんで、まあ前も事例言いましたけど、1億とか利益出る物件とかも全然目指せるわけです。はい。まあ1億でかすぎるとしても5000万とか利益出るとかっていうのはもう受講生の方全然いっぱいいるわけですよ。あの、ポッドキャスト出てくださった岡村直樹さんが、
はい。
一棟目の小屋を売った時の、売却利益4000万でしたからね。
はいはいはいはい。
プラス累計キャッシュフローも、数千もあったんで、めちゃめちゃ儲かったわけですけど、
はい。
そこで、この、なんていうんですかね、家賃収入としては、単利なんですけど、
うん、
まあ、いわば指数関数的な収益の伸びがドンって出るわけですよ、そこで。
はいはいはい、はい、
うん。で、そこで出たキャピタルゲインで何ができるかって言ったら、
うん、
2棟を買う頭金ができたりするわけですよ。
そうですね。はいはいはいはい。
そう。そしたら、ね、今まで1年に1棟買ってた私が、
うん、
キャピタルゲインのおかげで今年2棟仕込めましたみたいになるわけですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
これってもうスピードが2倍になってますよね。
うん
こういうのも僕の中では、ああ、ちょっと指数関数ビジネスっぽいなっていうか、
うん、
大きな意味で複利が回ってんなっていうか、
はいはいはいはい。
っていう風になるから、うんうん、ましてやですよ、不動産投資は自分の時間使わないわけですよ。
はいはいはいはい。
そもそも。
うん、
だから時給で稼ぐとかじゃないじゃないですか、そもそも。
はいはいはいはい。
なので、管理会社さんの力を借りて、
うん、
不動産投資で自動で自分の時間使わずにマネタイズするし、
うん、
キャピタルゲインを絡めたり、銀行の融資を絡めて、ちょっとこう、普通、正比例じゃない伸ばし方を作る。
はいはいはいはい。うん。
で、ここを、やっぱりその、なんていうんですかね、こう、指数関数的だなって捉えて、
うん、
そういう事業を皆さんが取り入れていくっていう。
そうですね。はいはいはい。
これはね、本当にその感度を持っていただく人と、うん、そうじゃない人で、うん、
はい。
5年ぐらいで経済的なレベルはもう相当差つくんですよね。
そうですね。うん。
時間が経つほど開いちゃうんで差が。
はいはいはいはい。
それが指数関数じゃないですか。
うん。
はい。なので、こういう感覚を皆さんに、ね、持っていただきたいなっていうのが、一応今回のお話なんですよね。
はいはいはいはい。
特にうちで言うと、お任せ物販とか、
はい。
不動産投資とか、あとね、うんちょっとこれリスクもあるし、ビジネスと言ったら微妙かもですけど、株式とか、
はいはいはいはい、
投資信託もね、この気があるんですよね、実は。要するに元本が増えたら、それに対して同じ利回りを出すだけで、
はい。
得られるベネフィットっていうのはめちゃくちゃ上がってくるわけで。
ただその株式投資の場合は気をつけとかないといけないのが、マイナスもあるので、
うん、そうそうそう。
その、ちゃんと勉強せずにそれをやっちゃうと、
そうです。
コツコツドカンっていうのが起きるんですよ。
そうなんです。で、これがさっきの不動産とかの家賃収入とか、はいはいはいはい、物販事業と違うのはおっしゃる通りそこなんですよね。
そうですよ。だから、2倍になりました、4倍になりました、6倍になりました、うん、8倍になりました、50倍負けましたとかいうのが、株は起きるので、これ本当に勉強しとかないと、これはぜひセミナーとか見ていただければご理解いただけると思うんですけど、うん、これを防ぐにはどうするかっていうのをどの先生も言ってます。
そうです。全員同じこと言う。そう。それを防がないといけないんですよ。
はい。
そう。これが株とか FX の、暗号資産もそうですけど、
はい。
マイナスのリスクですよね。
はい。
ここがちょっとあるので、うん、全部が同じようなストックビジネスみたいになってはないから、そこは注意が必要ですよね。
はいはいはい、株の印象がちょっと前まであんまり良くなかったじゃないですか。
うん。
それは勉強せずに入って、これを食らう人が結構いたからなんですよね。そうそう。
いや、未だにいっぱいいますよね。巷では。はい。FX も株も。なんで、不勉強に増えた金でね、同じことだったらどんどん金増えるじゃん。簡単じゃん。みたいなことやってると、山本さんおっしゃったように、はい、マイナス50倍みたいなことがあり得ちゃうんですよ。
はいはいはいはい、はいうん。最近の皆さんはリテラシー上がってきたから、
うん
こういう話って昔、あんまりなかったじゃないですか。
いや、なかった。
でもこのポッドキャストでもお伝えしてる通り、それは本当に起きるので、
うん、
特に FX とかは昔はレバレッジすごいかけることができたので、
うん、
国内でも、
う
ん
そうですね。
本当にこれが起きてましたよね。
なんで、まさに野田翔吾さんとか、
うん、
キヨポンみたいなうちの先生たちの話に出てくるのは、
はい、
勝つ方法じゃなくて、
そうですね、
その負けない方法、
はいはいはいはい、
どうやって負けないかと。
うん
負けなければ、トントンかプラスなわけですから。
はい、はい、はいはい。
だから負けないために、チャートを見て訓練するっていう、投資家になれれば、
うんうん
うん、これは私の中では指数関数的な資産運用ができると。
確かに。うんうん、 野田さんとかは、あれですもんね、もう一つ言って、うまく負ける方法とかも教えられてますもんね。
そうなんです。うん、上手に負けるし、はい、負けるときは1しか負けないんですよ。
はい。
で、勝つときは3とか5勝つんです、うんうんうん。
だから全部勝つのはできないから、負けるときはうまく負ける。
そういうことです。うん、必ず負けるときがあるので、株のエフェクトもね。うんうん、なんでそこは皆さん誤解なきように。はい、していただきたくて、それを知らずに適当にやったらね、指数関数が逆に働いて、お金減らすから、うん、トレード系とか特に気をつけていただきたいんですけど、
はい、
ただそこをちゃんと理解して訓練して、負けないトレードができる人には、指数関数的な下運用っていうのをね、体感していただくことはもう十分に可能。
そうですね。
はい。なんで、そういう意味では副業アカデミーが用意してる、まあ、お任せ物販もそうですし、不動産投資もそうだし、うん、まあ、為替のその株、FX とか、株式投資とかも注意点はあれど、同じように、やはりこう、指数関数的な伸ばしができる者たちだなってやっぱ思うんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
で、こういうのを、皆さんは副業なり資産運用で、取り入れていくべきだなって思うわけなんですね。
う
ん、
そうですね。うんうん、
で、いわゆる兼業しようとか、アルバイトしようとか、なんか実動系の、時給系のものとかをやるのは、もちろんリスク低いから、
はい。
自己資金作りには有効なんですけど、
うん。
それだけだと、指数関数ビジネスにならないんですよね。
はいはいはいはい。
はい、なんで、副業アカデミーが話してるもの、伝えてるものっていうのは、ほとんどが、うん、指数関数的なものが多いんですね。
はい。
はい。で、これを皆さんにぜひ学んでいただき、実践してもらうか、うん、まあ、僕らが作った資産運用の仕組みに、お任せ資産運用という形で、こう、関わっていただく仕組みがあるので、
はい。
もうこれは皆さん、労働ないので、この場合は。
うん。
でも、指数関数的に、お金がこう、まあ、いわゆる、レバレッジかかるというか、
はい。
複利効果が出てくるので、
うん、うん。
まあ、そういったものを皆さんぜひね、検討していただきたいなっていうお話だったんですよね、
はい。なるほど。まあ、その不動産投資に関しても指数関数的に増やせることはできると思うんですが、うん、その出口戦略までちゃんと考えて物件を選ぶとかになるとですね、うんうん、本当にしっかりした準備が必要なんですよね。
うん、本当に。
副業アカデミーには無料のセミナーがございます。そちらの方をですね、はい、ぜひ見ていただいて、ご自身に合う副業を見つけていただければと思いますので、はい、ぜひ副業アカデミーのウェブサイトをご覧ください、
はい、セミナースケジュールチェックしてみてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは、無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について、初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。